中澄明弘のダベリー始まりました。中澄明弘のダベリー、本日もよろしくお願いします。7月ということで、梅雨真っ只中かなと思うんですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はですね、結構サッカーが好きで、まあやってないんですけど、やった経験ほぼないですね部活ではなくて見る線なんですけど、言うと。でこの時期ヨーロッパリーグはオフシーズンなんですよ、本来は。だいたい4月終わりぐらいに終わって、もうヨーロッパの方々欧米人なんで、基本バカンスってことで、5、6、7ぐらいはバカンスで、8月なんか、まあ野球とかでいうキャンプみたいな鳴らしみたいなのが始まって、8月のもうお盆ないですけど、向こうはお盆過ぎたあたりぐらいの季節になると、もう早いところのイングランドとかだと開幕するみたいなのが通例なんです。で今年はですね、4年に一度2020年にある予定だったユーロとか大陸間の国対抗の、まあ日本でいうアジア選手権みたいなのが、でヨーロッパ選手権っていうのもあって、あと今南米選手権もやってるっていうのが、2020年からずっと4年ごとにやってたんですよ。で去年はコロナ禍だったんで、もうヨーロッパとかすごい騒ぎだ、日本以上にね、感染の者数とかがもう莫大に多いっていうのもあってですね、中止、まあ延期ですねになって、本当で今年2021年に、やってるっていうような状況、まあ、オリンピックと似てる形になるんでしょうかね。で6月の12日から、まあ大体約1ヶ月間ぐらいやってるんですけど、まあこの時期だともう佳境に入ってるかなっていうようなところで、でやっぱね、まあ、ヨーロッパとか南米もそうですけど、やっぱり強い国の、今まではそうですね、そのリーグで1年間ずっとやってたりしますけど、リーグのクラブチームだとやっぱり国籍がもうバラバラっていうのは当たり前じゃないですか。まあ日本でもそうですけど、外国人選手入ったりとかっていうのが普通だと思うんですけど、ヨーロッパもですね、やっぱり国同士だとまた違った、まあその時とかワールドカップぐらいしか、とか、まああと予選とかあると思うんですけど、そういう時にしかやっぱり顔を合わさないようなメンバーだったりするので、ある意味新鮮ですし、でかつ、やっぱり強豪国がヨーロッパ特に多かったりもするっていう、まあ優勝回数もね、たくさんしているようなドイツとかフランスとか、スペイン、イタリア、あの辺あたりは本当にね、質もいいですし、でその中でのその何ですかね、格差というか、ところも入れ替わり立ち替わりで選手が入ってちゃんと若返りできてるとか、新しい選手入ってみたいなところが、まあそういったところが見られるっていうのがですね、一つの醍醐味なんですよ。で2004年ぐらいからはやっぱりサッカー人気がだいぶ高まってきたっていうのも、日韓ワールドカップ以降もなんですけど、やっぱりサッカー人気高まってきたっていうのもあって、地上波で多少は放送してたんですね。決勝とか予選で強豪国が出るような試合とか、2004年ぐらいからは。で2016年もやってたんですけど、まあ広告費云々の理由らしくてですね、今年の今回はその2004年の前だから2000年からですね以来、地上波でやってないと。でどこでやってんだっていうと、ダゾーンとかじゃなくて、しかもワウワウっていう、まさかのワウワウですね。で今ワウワウさんがですね、結構サッカーの権利いろいろ持ってまして、その年1回でやるチャンピオンズリーグっていうのが、ヨーロッパのチャンピオンズリーグ、まあクラブの、ヨーロッパ一のクラブチーム決めるような選手権があるんですよね。で各の国の、まあ、クラブチームの上位、去年の成績良かった4チームずつ出るみたいな、まあそういった選手権があるんですけども、まあそれも、2019年か、シーズンまでは、ダゾーンが2、3年ぐらいずっとやってたんですよ。予選も、決勝も全部。で、それ、ダゾーンが取ったあたりぐらいから、地上波でも決勝やらなくなってたんですよね。確か今までは十数年ぐらいずっとフジテレビが決勝だけチャンピオンズリーグの放送をなぜかやってたんですけど、まあ、しかもヨーロッパなんで、キックオフ3時半っていうか、謎の土曜とかですね、何やってたっていうふうな形なんですけど、 それもなくなりで、ダゾーンもまあ広告費削減のためなのか分かんないですけど、去年の昨シーズンからチャンピオンズリーグの放送もしれっとやめて、特にアナウンスすることなく、これすっごい苦情きましたね。やっぱりツイッターとかネット上でも炎上ですね。もうダゾーンなんでみたいな。いや、あれサブスクなんで月更新なんですよ言ったらしれっとされてやめるしみたいな。いや、プロ野球とか見られるけどみたいな、もうあったんですけど、まあそれで結構苦情多分来て、相当来たみたいですね。で、まあ、しれっとなんかやめて、でそれが今もう全部ワウワウに。でだからダゾーンで見られるのサッカーは、あのヨーロッパリーグのリーグ戦は見られるんですよ。イングランドとかスペインリーグとか、確かイタリアのセリアも見られると思うんですけど、でその辺は見られるんですけど、ずっとそのまあチャンピオンズリーグとか結構やっぱ強豪国、そのね上位の成績良かったチームが同士が出るから、やっぱり白熱する試合がたくさん見られるっていうので、やっぱり人気あるんですよね、やっぱりサッカー好きでも。まあそこをね、権利をしれっと渡すかみたいなので、結局みんな逆にワウワウ入る人も多いみたいな。ワウワウだと月2000円ぐらいなんで、まあダゾーンとあんま変わんないですけどね。ダゾーンも大体月2000円ぐらいなんで、まあしれっと、もう普通の社会人の方だと好きな人はもう入ってるみたいな形で、で自分もまあ少し実は入ってですね、ワウワウで、まあこういった金、僕は土日お休みなんですけど、金曜とかこういった土曜の夜とかで、チラッと見たりとか、まあそういった時にちょっといいカードが出てると、まあ見てたりはするんですけどね。なんかそういったスポーツの版権とか、たくさん、まあね、ここ最数年とかだと何ですか、F1 とかももう地上波ではほとんどもうやってないです。確かもうやってないですもんね、フジテレビさんも。うん。やらなくなって、ああいったスポーツ系の CS とか、なんかダゾーンみたいな専門チャンネルに移行してるっていうのが結構最近はもう本当に顕著ですね。まあ趣味とかね、まあそういうのも何ていうか多様性って言いますか、もういろんなスポーツ好きな方が増えたっていうかね、昔はね、もう日本とかだとやっぱり何ですか、野球とか相撲とかもそういうメジャーなやつしかなかったと思うんですけど、もう今は本当にいろんなスポーツたくさん好きな方もいますし、まあ、プロスポーツ選手、バスケットも何でもそう、アメフトとかもラグビーも全部そうですけど、ね、やる人口がもう多角化してったっていうのが多分あると思うので、それを全部確かに、なんていうんですか、地上波で放送するってね、やっぱりね、ワールドカップとかそれぐらいでかいスポーツコンテンツにならないと難しいっていうのはやっぱりあると思うので、やっぱりね、そのサッカー人気は別に落ちたとは思わないんですけど、まあ、見る人は、選ばれてきてるのかなっていうのは、つくづく感じてますし、まあでも払う価値全然あるので、皆さんよかったら、この機会に別にワウワウの宣伝いいんで何でもないんですけどそうなんですよね。いや、子供の頃はワウワウって何なんだろうとかってひたすら思ってたんですけど、なんか BS で BS は映ってたのに、なんかモザイクみたいなのかかって、ワウワウのなんかごちゃみたいなやつ、確か本当にブラウン管の時とかあったんですけど、あれだけなんかモザイク入って超金、なんかモザイクするぐらいだったら砂嵐でよくねとかって思ってたんですけど、昔の頃ですよ。そうですよね。なんか普通のなんて言った、 NHK のなんか BS1、2 とかは見られるじゃないですか。あれだけ見られるくせに、なんかワウワウだけ見られない謎仕様みたいなのがあって、なんか親に聞いたらなんか有料放送やって言われて、特に 見てなかった記憶はあるんですけど、まあ自分はもう社会人になって自分でね、もうお金払えるようになってるんで、はい、普通に見られるようになったって言ったらそれだけの話なんですが、まあ僕は結構スポーツ見るの好きなので、まあ家いる時間そう長くはないんですけど、やっぱ社会人なので、まあリモートワークもしつつっていうようなところはあるんですが、やっぱり日中ねやりながら見るってわけにはいかないんで、どうしても見るのは朝か夜っていう風な形にはなるんですけどもね。まあそういったところで自分も、面白いスポーツ、まあユーロですか、今だとやってますし、まあこれからだとオリンピックもありますけども、まあそういったところちょっと楽しみにしながらやっていければいいなという風に思っております。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は インディラティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄明る自身が気になっていることを、紹介していくコーナーです。今回は、まあ、いつも通り、ウーバーイーツなどギグワークですねと言われる、仕事などを紹介していければなと思ってまして、で、まあ、そうですね、最初に最近ですね、そのギグワーク特集っていうのも結構民放でもたくさんされるように、まあ、良くも悪くもされるようになっているというところがあって、この間朝やってる目覚まし8って目覚ましテレビの後に、なんか、まあ、特ダネの後枠みたいな、小倉さんとか変わって司会だけまで変わったみたいな、谷原さんと、あと目覚ましテレビでやってた長嶋アナがそっちの方に移ったんですけど、それやってってのを見て、たまたまそのギグワークみたいな特集をやってたんですよ。で、ウーバーイーツの配達員やってるみたいな、おじいちゃん配達員みたいなのを特集して、まあなんかそういう老後のなんか格差みたいなのがあるっていう風なところを取り上げたところで、それの方を紹介されてたんですね。で、なんでそれを取れた、その方をフューチャーしたのかっていうと、なんか話聞いてると、もともと大手企業でお勤めだったらしいんですけど、で、まあ、精神的にちょっと病んだりもして、まあ、早期退職してみたいな、50歳で。で、50で早期退職したのはいいけど、やっぱり、まあ、今後の、まあ、80年、90年、やっぱもう生きられる時代になってるんで、どうしてもお金がまだ蓄えられてなかったっていうのが不安になったらしくて、その方が Uber Eats を去年ぐらいから始めたらしいんですね。で、結構頑張ってるみたいで、もうバイクで多分150とかあれぐらいの、ちょっとまあ普通の、なんていうか原付よりちょっと大きいやつですよね。あれでやってますみたいな、そういうの密着されてらっしゃったんですよ、テレビが。なんか6時間とか7時間ぐらいで1万円稼げましたみたいな感じをずっとやってて、結構東京の郊外、なんか町田とか、新百合ヶ丘、まあ登戸とか、神奈川の方面、多摩地域の方ですかね。あの辺でなんか配達してらっしゃったみたいで、で、あ、すげえなと思った。まあ、Uber のなんとかの、ああいった最近そういうギグワーク系の一つの良さかなと思いましたね。まあ、その方はまあバイク乗るのは多分好きだったのかなとは思うんですけども、まあ、あとは体調面もそれで自分なりに管理できるから、やりたい時はできるし、やりたくない時はできるっていう、まさにそのギグワークのいいところを、まあ、フューチャーもされつつもやってたっていうようなところはあったんですよね。で、やっぱり自分も見ててですね、とはいえ自分はこの年まで本当にやってるのかっていうところを思い描きながら少し見てたんです、やっぱり。まあ、自分は副業でまだやってる身なんでいいのかなと思うんですけど、たまに専業、別に専業が悪いとかダメって言ってるわけじゃないんですけど、なんかその先が自分見えてこないなっていう、やっぱり怖いっていうか、まあ今の副業でやってて本業でやってる会社がいつ潰れるかも分かんないっていう、まあ、時代ですけど、だからといって Uber で専業でやるのもなんか違う気もしますし、まあ Uber はもう逆に個人事業主なんで福利厚生一切ないですよね、言ったら有給休暇とかありえないんでないんですから、だそういうのとかないから、まあ自分は別に仕事を別に嫌いじゃないんですけど、やっぱり休む時しっかり休みたいなって人間なんで、なんかある意味そういった企業みたいなところに属して、まあ有給とか使いながらほほんと仕事をある意味メリハリつけながら働いてた方がいいのかなみたいな人間なんで、まあその趣味みたいな外出る一環で Uber Eats も半分やってるようなものなので、まあそこはいいのかなっていうふうに思ったんですけど、まあ、ああいったおじいさんみたいなの方は、まあ、 なんて言ったらいいですかね、老後の資金を貯め込むって意味でやってるからいいと思うんですけど、なんか今僕より多分若い人で専業でやってる、例えば僕 YouTube とかで、私もなんか、まあその方も YouTube でも、まあ、登録者数何千人いてらっしゃるか、まだいい、まあそんなに多分稼げてないと思うんですけど、まあ一つの柱としてやってらっしゃる中で Uber をまあ専業でやってますっていう方もよく見るんで、まあどういった事情があるにせよ、多分ね、いつまでこういったビジネスを持つんだろうかみたいなところは多分、まあ本人も多分考えてらっしゃると思うんですけどね、なんかそういったところは自分の中で、より深掘りしないといけないところなのかなっていうふうに感じましたね。なんかいつ逆に言うとウーバーイーツが撤退するかも分かんないみたいなところもあると思うんで、まあそうなると、まあいろんなね、多分出前館とか、あのフードパンダとかいろいろあると思うんですけど、まあそういったところを多分登録しておけば多少はね、そのリスクヘッジできるかなっていうところはあるんですけど、なんかね、あの将来的にそういう仕事が例えば、まあ、事故とかできなくなったっていうと本当最悪だと思うんで、まあ専業の方とかすげえ、いや僕の中ではある意味すごいなと、そういったまあリスクとかも抱えながらもずっと毎日やってらっしゃる方とかいるんで、いやすごいなって思いますけどね。なんかたまに自分もやっぱり稼働してると、最近やっぱりそうですね、都心部だとですね、あの電動キックボードっていうのが流行ってまして、流行ってるって言い方悪いですね、なんかもう社会に染みついてるって言い方悪いんですけど、やっぱ都心部の道狭いところに限ってなんかね、普及し始めてるっちゃし始めてるんですよね。あれ、あのウェブとかで普通にネットとかでも売ってるんですよ、海外製品版みたいな。多分日本はなんかまだね、道路交通法上どういった解釈でしたらいいのかっていうと、なんか原付きみたいな半分扱いにしてるみたいならしいんですよね、都心部以外は。なんか都心部は特例で、なんかメットは推奨で、まあナンバープレートつけてください、で方向信号もちゃんとつけられるやつみたいなが一応こまごまとしてなんか決まってて、原付き一種みたいな、なんかトラクターと一緒みたいな扱いみたいな感じらしいんですよね、原付きではないみたいな。だから乗る際は普通免許がいるらしいですよ。でかつ、まあ当たり前なんですけど、あの酒飲んでたらダメっていうの当たるんですよね。で最近いろんなのニュースとかでも報道されるようになって、やっぱりまあウーバーみたいなのと一緒で悪質なやついるぞみたいな、まあ、マスコミが大好きなやつですね悪いとこばっかり、もうデメリットばっかり、なんかもうなんか跳ねるみたいな感じのですよ。で案の定やっぱり歩道入ってます、当たり前なんですけど、歩道入っちゃダメな歩道入ってますとか、あとはまあ当たり前っていうかダメなんですけど、あのナンバープレートないとか、運輸局行って申請してないってやつですねとか、もうめちゃくちゃっていう。で確か先月か先々月あたり大阪でそれであの事故で歩行者当たって、いや歩行者がとどういう風に接触したのかちょっと状況わかんないですけど、ニュースではなんか首の骨折ったみたいな結構悲惨なもう事故ですね。だからでも電動キックボードって保険あんのって俺思ってるんですよいや自転車とかはなんかあの付随して保険つけられますとかあるじゃないですか、あの車となんか一緒でとか原付とかでもそうですけど、保険タイプとかでなんか、まあそれだけの保険もありますしけど、あの車持ってる人は車とセットでなんか原付もなんか対面対物保証しっかりしてます。自分の保険はまあ置いといて、一番でかいのって自分が事故らした時の保険の額が一番でかいから、最悪ね死亡だと運用権っていうお金をやっぱり遺族とか渡さないといけないので、自分で蓄えるにも限界がありますからね普通の人そうそう稼げないと思うんで、やっぱり保険会社通じて出してもらうっていうのが普通だと思うんですよ。あの特に任意でつけられるって、まあ、強制だと額の限界あるから出せないって場合も多いと思うんで、だいたいみんな任意入ってると思うんですよ、普通の人は。特に車は任意入ってる方がたくさん多いと思うんですけど、でないじゃないですか、多分ないと思うんですよ、追いついてなくて。自分申し訳ないです、ちょっと調べてないんで分かんないですけど、多分ないんですよね電動キックボードの保険って。あれ一応車なんですけど多分作んないといけないんじゃないかなって。もしかしたら多分もう 取り掛かってる可能性はあると思うんですけどね、都心部とかああいったところでは絶対に。でこの間もその飲酒運転でなんか一発、まあ今もう飲酒も厳しいから一発面取りになるじゃないですか。で一発面取りになったおじさんがいたって言ってましたね。その聞いたら、聞いてなんか職質がなんかしたら持ってませんとか、で酒飲んでたってなんか多分まあ匂いでわかるじゃないですか。多分呼気とかで聞いたらもう普通にアルコール検出されて一発面取りみたいなあったんで、やっぱりね、もうああいう取り締まりは本当にでも怖いですよ。でも自分もあるんですけど、逆走とかあるんで、まあ、自転車でさえ逆走してくる人たまにいるから、いや左やんって思うんですけど、反対側から普通にそれウーバーとかじゃないですよ、あの一般の方のおばさんとかおっさんとかが、あの自転車の通行路あるけど、そういう意味じゃないしって思うし、あの左側通行ですと、あんたたちはあの車の免許とかあの社会人だから知ってますよねみたいな、ま、持ってなくても大体の人知ってると思うんですけど、あいった車は普通日本は左側通行じゃないですか絶対。なのにね、あの自転車とか普通に平気で走ってるから、まあ事故この時間の問題だなと思ってたんですけど、大阪でも起こりましたしね、まあ東京でも多分もう事故起こりるのは時間の問題かなと思ってるんで、いや跳ねられる方はまあ自分が自業自得だなって思えるパターンもあると思うんで分かんないですけど、歩行者跳ねるとか一番最悪じゃないですか。もうしかも自転車となんか衝突したとか、そのパターンが、ね、特に海外製品とかだと、日本だと多分15キロ制限とかで決まってるらしいんですけど、あの輸入品とかで普通に30出せるとかあるんで、原付並みあの立ったまま、しかもねひねるだけで、まあ、本当バイクみたいなもんですよね、出せるんで本当怖いですね。だからあれ本当にそろそろ多分今年中に規制入んないとまずいなと自分は危惧してますね。いや便利っちゃ便利なんですよ。なんかちょっとコンビニ行くとかスーパー行くとかだったら、多分あのハンドルのとこになんかもうビニール袋ぶら下げて運転できそうだなとはちょっと自分の中で想像してるんですけど、あれを止める場所もまずないじゃないですか。駐輪場みたいなのがないですし、かといってはそう車だから駐禁絶対やられるじゃないですか。いつか多分あの緑の方は多分認識されてらっしゃらない可能性もあると思うんですけど、だそういったとこのなんか突き詰めていくと、多分そこの何ですかね、法律みたいなところは多分日本追いついてないなっていう。逆になんかやっぱヨーロッパとかは普及し始めてて、もうそういったトラブルも起きてるんで、ちょっともう規制入ってるみたいな話も聞いてるんですよね。規制入ってんのに逆に日本ちょっと緩和しちゃうみたいな、もう遅くなってなんかずれて緩和してるみたいな、ちょっと面白い構図になってるんですけど、まあ、多分ここ 1,2 年でね、いや電動キックボード配達員も出てくるかなと僕は思ってるんですよ。なんかちらほらいるような気するんですよね絶対。YouTube とかに上がってないだけで、あれ便利なんで、近場で配達、ウーバー配達員するの多分便利だなと思うんですけど、都心部に住んでる人たちが。いや、ありえると思うんでね、多分、僕は予言します。2、3ヶ月以内にウーバー配達員、それで事故するみたいなの出ると思うんで、まあ、なんかいい、変な予言なんですけどね、気になってました、それは。はい。皆さん、ちゃんと道路交通法を守ってですね、僕が言うのも警察官じゃないんで変なんですけど、自分はちゃんと守ってやってる自転車なんで、赤信号ちゃんと止まってますし、なんかどこで見られてるかやっぱ分かんないですね。あの黒いバッグやっぱ背負ってると、なんか指は刺されないですけど、さすがにもうウーバーやみたいな、もう多分心の中で思われてんだろうなみたいな変なマインドになってるんですよ絶対に。だからまたなんかうわやられたなって思われるの嫌だから、やっぱ気使うんですよね。逆に自分は別に全然悪いことしてるつもり一切ない、まあむしろいいことをしてると思ってる、社会奉仕っていう、まあめんどくさいな、飯作んのめんどくさいなって思ってる人に対してご飯届けてるわけなんで、むしろいいことしてると思ってるんですよね。事前奉仕っていうか、まあ、ボランティアじゃないですけどお金もらってるんで仕事だと思ってやってますけど、なんかねそういった風に変な風に見られてるのもおかしいなと思ってますんで、まあなんだかんだ言っていい仕事だとは思ってますよ。はい。なので皆さんやりたい方は、僕もそうですけどやっていただいた方がいいかなというふうに思ってます。はい、以上です。以上清水セレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。
こんにちは。
SK ムーブメントの DJ ソータと
天狗です。
僕たちのチャンネルではファッションの話だったり音楽の話、最近あった面白い出来事、皆さんと一緒にできるゲームをしたりと、そんな番組になってます。そしてちなみに僕たち来週デビューシングルビスケットリリース予定です。
っていう冗談なんですけどね、
ぜひ聞いてね。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。中途半端な僕は何を守れる。手に入れたものだけじゃ足りない。僕は意味を集めながら一つ一つつなげてゆくの。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。オープニングからずっと喋り倒してまして、もう一個ね、いつもこうなる予定だったんですけど、もう急遽お休みってことでいやね、ちょっと暑くなりすぎましたね。なんかなんつったらいいですかね、やっぱりいろいろそういった情報が入ってくるとやっぱ思うことやっぱ増えますね。なんかだし、自分一人暮らししてるせいもあるのか、話し合いでいないっていうのがあると思うんで、ここでずっと喋ってるっていうのはあるんですよね。なんかそれで半、もう言い方悪いですけど、なんかストレス発散みたいな感じになってるのかなと、思ってます。なんか自分もですね、やっぱり年いった方、まあ頑張ってらっしゃる方全然いいと思います、元気なんで。まあそこではつらつとしてらっしゃったんで、そのおじいちゃんの60過ぎたウーバー配達員の方なんですけど、いや本当にね、はつらつしててすげえなと。いや、なんかでもそっちの方がまあ病んでたっていうのはありましたけど、全然そんな感じなくて、やってる時見てたんですけど、しかもめっちゃ丁寧に、あ、今日混んでますかとかって、いや店の人にそこまで聞かなくていいのに、なんかすげえ挨拶してるし、すげえ人だなと思って。いや本当に何て言ったらいいですか、向こう側の店の方もそうですけど、自分がたまに普通にプライベートでご飯食べに行った時とかにも、たまにウーバーイーツ配達に来るんですけど、あ、来たなみたいな、チェーン店とかでご飯食べてたやつ、超だるそうに来る人とかやっぱいますからね夏とかだとおじさんでもなんかむさ苦しいのに、なんかもうハーフパンツで来たりとか、ハーフパンツ B さんみたいなもう海行くんかみたいないやそれぐらいちょっとね、別になんか服装で見るなと思う、なんかそのやっぱ見た目大事なんでね、ちょっとねその辺身だしなみきちんとした方がいいんじゃないかなって思うんですけど、まあね、別に個人事業主だし、別に俺が別に上司でもないから注意しなくてもいいなとかって思ってるんですけど、まあね、そう、そういう変なね、変なっていうか、あんまりちょっと価値観の違う人たちが結構たくさんいるのも、ああいう仕事で結構ピンキリがあるっていうね。なんか、ああいうのが指定ができないんですよ。逆に。いつ、どんな配達員が来るかがわかんないんで、都心部に言うと外国人いたりとか、別に外国人ダメって言ってるわけじゃないんですけど、もう外国人でも本当にピンキリの方いらっしゃいますし、日本人でもピンキリの方いらっしゃるんで。なんかね、ああいう、なんか、もうちょっと追加料金流行ってもいいから、安全にきちんと届けてくれる人ペイできるみたいな、なんかそういうのがあるとね、多分お客さん逆に喜ぶかなと思いますね。この人はちゃんともうこぼさなくてきちんと配達が担保できる人みたいな、なんかそういったのを追加料金で払ってくれるといいかなっていう、僕は勝手に思ってますけどね。はい、自分もそういった配達に選ばれるように頑張りたいなというふうに思っております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも、 同時に大募集しております。番組のアカウント ID は M アンダーバー Z アンダーバーチャンネルです。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。